総次郎のハピラジ。はい、大変ご無沙汰しております、総次郎のハピラジ始まりました。8月からはですね、隔週放送ということで一応予定してまして、これからはそういう感じになるかなというふうに思ってます。はい。で、今週はですね、ちょっと僕は収録する時間がなかなか取れなくてっていうのもありまして、そういう意味で朗読の会ということで朗読をお届けしたいと思います。キクボンの朗読、ぜひ聞いてください。どうぞ。
ナイチンゲール、作ハンス・クリスチャン・アンデルセン、翻訳矢崎源九郎、語り七海佳林。中国という国では皆さんもご存知のことと思いますが、皇帝は中国人です。それからおそばに仕えている人たちもみんな中国人です。さて、これからするお話はもう今からずっと昔にあったことですけれど、それだけにかえって今お話ししておく方がいいと思うのです。なぜって、そうでもしておかなければ忘れられてしまいますからね。皇帝の住んでいる御殿は世界で一番立派な御殿でした。何もかもが立派な瀬戸物で作られていました。それには随分お金がかかっていました。ただとっても壊れやすいので、うっかり触りでもすれば大変です。ですからみんなはよく気をつけなければなりません。お庭には世にも珍しい花が咲き乱れていました。中でも一番美しい花には銀の鈴が祝いつけてありました。その鈴は大層良い音を立ててリンリンとなりましたので、そのそばを通るときには誰でもつい花の方に気を取られるほどでした。本当に皇帝のお庭にあるものは何もかもが様々な工夫を凝らしてありました。おまけにそのお庭の広いことといったら驚いてしまいます。お庭の手入れをする植木屋でさえも、一体どこがお庭の終わりなのか見当もつかないくらいだったのです。そのお庭をどんどん歩いていくと、この上もなく美しい森に出ました。そこには高い木々が茂っていて、深い湖がいくつもありました。森は青々とした深い湖の岸まで続いていて、木々の枝は水の上まで広がっていました。大きな船でも帆を張ったままその下を通ることができました。さて、その枝に一羽のナイチンゲールが住んでいました。その歌声は本当に素晴らしいものでした。ですから仕事に忙しい貧しい漁師でさえも、夜網を打ちに出てナイチンゲールの歌声を耳にすると、思わず仕事の手を休めてはじっと聞き入ったものでした。ああ、なんという綺麗な声だと漁師は言いました。けれどもまた仕事にかからねばなりません。そこで鳥のことはそれなりに忘れてしまいました。けれどもまた次の晩漁に出かけてナイチンゲールの歌を聞くと、漁師はまた同じように言うのでした。ああ、まったくなんという綺麗な声だ。世界中の国々から旅行者が皇帝の都にやってきました。みんなは御殿とお庭を見ると、その素晴らしさにただただ驚きました。ところがナイチンゲールの歌声を聞くと、ああ、これこそ一番だと口々に言いました。旅行者たちは自分の国へ帰ると、早速そのことを人に話しました。学者たちは皇帝の都と御殿とお庭とについて、幾冊も幾冊も本を書きました。もちろんナイチンゲールのことを忘れるようなことはありません。それどころかナイチンゲールは一番優れたものとされました。詩を作ることのできる人たちは、あの深い湖の ほとりの森に住んでいるナイチンゲールについて、それはそれは美しい詩を作りました。こういう本は世界中に広まりました。ですからそのうちいくつかは自然と皇帝の手にも入りました。皇帝は自分の金の椅子に腰掛けて何度も何度も繰り返し読みました。そしてひっきりなしにうなずきました。それもそのはず、自分の都や御殿やお庭のことが美しく書かれているのを読むのは嬉しいことに違いありませんからね。しかし何と言ってもナイチンゲールが一番優れているとそこには書いてありました。
これは何じゃ？
と皇帝は言いました。
ナイチンゲールじゃと？そのような鳥は知らんわい。そんな鳥がこのわしの国にいるんじゃと？おまけにわしの庭にいるそうじゃが、はてわしはまだ聞いたこともないが、本を読んで初めて知ったというわけか。
そこで皇帝は侍従を呼びました。この侍従は大層身分の高い人でしたので、自分より位の低い者がこわごわ話しかけたり何か尋ねたりしても、ただプーッと答えるだけでした。無論この返事には何の意味もありません。
我が国に世にも珍しい鳥がおるそうじゃな。ナイチンゲールとか申すそうじゃが、
と皇帝は言いました。
何でも我が大帝国の中で一番優れたものだということじゃ。なぜ今までわしにそのことを一言も申さなかったのか。
私は今までにそのようなもののことを聞いたことがございません、
と侍従は申しました。
今日までそのようなものが宮中にまかり出たことはございません。
今夜にも早速そのものを連れてまいってわしの前で歌わせてみよ、
と皇帝は言いました。
世界中のものが知っておるというのに、わしだけが自分の持っているものを知らんとは呆れ返った話じゃ。
私は今までにそのようなもののことを聞いたこともございません、
と侍従は言いました。
ですが必ずそのものを探し出し見つけてまいります。
でも一体どこへ行ったら見つかるのでしょう。
侍従は階段という階段を上がったり降りたり、広間を駆け抜けたり廊下を走り回ったりしました。
しかし誰に会ってもナイチンゲールのことを聞いたという人は一人もいないのです。
それで侍従はまた皇帝のところへ駆け戻って、おそらくそれは本を書いた人たちの作り話に違いございません、と申し上げました。陛下が書物に書かれておりますことをすべてお信じになりませぬようお願い申し上げます。中にはいろいろの作り事もございますし、また妖術などと言われておりますようなものもございますので。
だがわしが読んだという本は、
と皇帝は言いました。
立派な日本の天皇より送られてきたものじゃ。それゆえ嘘偽りの書いてあろうはずがない。わしが是が非でもナイチンゲールの歌うのを聞きたい。どうあっても今夜ナイチンゲールをここへ連れてまいれ。何をおいても一番可愛がってやるぞ。しかしもしも連れてまいらぬ時は、よいか、宮中の役人どもは夕食の後で一人残らず腹をぶつことにいたすぞ。
ちっぺーと侍従は言って、またまた階段を上がったり降りたり、広間を駆け抜けたり、廊下を走り回ったりしました。すると宮中のお役人の半分もの人たちが一緒になって駆けずり回りました。誰だってお腹をぶたれるのは嫌ですからね。こうして世界中の人々が知っているのに、宮中の人たちだけが知らない不思議なナイチンゲールの創作が始まったのです。とうとうしまいにみんなは台所で働いている貧しい小娘に出会いました。
ところが娘はこう言いました。
ああ、ナイチンゲールのことでございますか。それなら私よく知っておりますわ。はい、本当に上手に歌います。毎晩私はお許しをいただきまして、かわいそうな病気の母のところへお食事の残り物を少しばかり持ってまいりますの。母は浜辺に住んでいるのでございます。私は御殿へ戻ってまいりますとき、疲れて森の中で休んでおりますと、ナイチンゲールの歌声が聞こえてくるのでございます。それを聞いておりますと、思わず涙が浮かんでまいります。まるで母が私にキスをしてくれるような気持ちがいたしますの。
これこれ娘、と侍従が言いました。わしたちをそのナイチンゲールのところへ連れて行ってくれ。その代わりわしはお前をお台所の役人にしてやろう。その上、皇帝様がお食事を召し上がるところも見られるようにしてやろう。というのは、皇帝様が今夜ナイチンゲールを連れてくるようにとおっしゃっておいでなのでな。それからみんなでナイチンゲールがいつも歌を歌っているという森へ出かけました。宮中のお役人も半分ほどの人たちがぞろぞろとついていきました。こうしてみんなが勇んで歩いていくと、一匹の雌牛が鳴き始めました。あ、あれだ、と小将たちが言いました。やっと見つかったぞ。だがあんなちっぽけな動物なのに、ずいぶん力強い声を出すんだな。だけどあれなら前にも確かに聞いたことがあるぞ。
いいえ、あの声は雌牛でございます、とお台所の小娘が言いました。その場所まではまだまだかなりございます。
今度は沼の中でカエルが鳴きました。
なるほど、素晴らしい。おお、聞こえる聞こえる。まるでお寺の小さな鐘が鳴っているようだの、
と宮中好きの中国人の坊さんが言いました。
いいえいいえ、あれはカエルでございます、
とお台所の小娘は言いました。
ですがもうじき聞こえると思います。
やがてナイチンゲールが鳴き始めました。
あれでございます、
と小娘が言いました。
お聞きください、お聞きください。そらそら、あそこにおりますわ。
こう言いながら娘は上の方の枝に止まっている小さな灰色の鳥を指さしました。
これは驚いたな、と侍従が言いました。あんなものとは思いもよらなかった。普通のつまらん鳥と少しも変わらんではないか。さてはこんなに大勢偉い人たちが来たものだから、鳥のやつ色を失ってしまったんだな。
かわいいナイチンゲールさん、
とお台所の小娘は大きな声で呼びかけました。
私たちのお恵み深い皇帝様があなたに歌を歌ってもらいたいとおっしゃってるのよ。
この上もない幸せでございます。
ナイチンゲールはこう言って、何とも言えない綺麗な声で歌いました。
まるでガラスの鈴が鳴るようではないか、と侍従が言いました。あの小さな喉を見なさい、なんとまあよく動くではないか。わしたちが今までこれを聞いたことがないというのは全く不思議なくらいだ。しかしこれなら宮中でもきっとうまくやるだろう。
もう一度皇帝様に歌って差し上げましょうか。
ナイチンゲールは皇帝もそこにいるものと思ってこう言いました。
これはこれは素晴らしい、ナイチンゲール殿、
と侍従は言いました。
今夜あなたを宮中の宴会にお招きするのはわしにとって大きな喜びです。宮中へ参りましたら、あなたの美しい声でどうか皇帝陛下の御心をお慰め申し上げてください。
私の歌はこの緑の森の中で聞いていただくのが一番良いのでございます、
とナイチンゲールは言いました。けれども皇帝がお望みになっていると聞いたので 喜んで一緒についていきました。御殿の中はきらびやかに飾り付けられました。瀬戸物でできている壁や床は幾千もの金のランプの光でキラキラと輝きました。本当に鈴のような音を立てて鳴るこの上もなく美しい花々がいくつもいくつも廊下に置かれました。そこを人々が走り回ったり風が吹き込んできたりするとどの花も一斉にリンリンとなりましたので人の話も聞こえないくらいでした。皇帝のいる大きな広間の真ん中に金の止まり木が置かれました。そこにナイチンゲールが止まることになっていたのです。この広間に宮中のお役人が一人残らず集まりました。お台所の小娘も扉の後ろに立っていてもよいというお許しをいただきました。何しろ今ではこの小娘も宮中お料理人という名前をいただいているのですからね。誰も彼もが一番立派な服を着ていました。みんなは小さな灰色の鳥の方をじっと見ていました。その時皇帝が鳥に向かってうなずいてみせました。するとナイチンゲールがそれはそれは美しい声で歌い始めました。みるみるうちに皇帝の目には涙が浮かんできてやがて頬を伝わって流れ落ちました。するとナイチンゲールはますますきれいな声で歌いました。それは人の心の奥底まで染み通るほどでした。皇帝は心から喜んで自分の金のスリッパをナイチンゲールの首にかけてやるようにと言いました。ところがナイチンゲールはお礼を申し上げてご褒美はもう十分いただきましたと申しました。
私は皇帝陛下のお目に涙が浮かびましたのをお見受けいたしました。それこそ私にとりましては何にも勝る宝でございます。皇帝陛下の涙には不思議な力があるのでございます。本当にご褒美はそれで十分でございます。
そう言うとまたまた人の心をうっとりさせる美しい甘い声で歌いました。まあなんて可愛らしいお世辞を言うのでしょうと周りにいた貴婦人たちが言いました。それからというものこの婦人たちは口の中に水を含んで喉をコロコロ言わせました。こうして自分たちもナイチンゲールになったような気でいるのでした。いや、侍従や侍女たちまでも満足している様子を表しました。だけどこのことは大変なことなのですよ。なぜってこの人たちを満足させるなどということはとてもとても難しいことだったのですから。こういうわけでナイチンゲールは本当に大成功を収めました。ナイチンゲールは宮中にとどまることになりました。自分の鳥かごもいただきました。そして昼には2度、夜には1度、毎日散歩に出かけるお許しもいただきました。でも散歩に行くときにも12人の召使いがお供についていくのです。おまけに召使いたちは絹のリボンをナイチンゲールの足に結わえつけてそれをしっかりと持っているのです。こんな風では散歩に出かけたところでちっとも楽しいはずがありません。町中の人たちは寄ると触るとこの不思議な鳥の噂をし合いました。二人の人が道で出会うと決まってその一人がナイチンと言いました。するともう一人はその後を受けてゲールと答えました。そして二人はほっとため息をつくのでした。これで二人にはお互いの気持ちがよくわかったのです。またそればかりではありません。食料品屋の子供などは11人までもがナイチンゲールという名前をつけてもらいました。もっとも名前ばかりはいくらよくっても声のいい子は一人もいませんでしたがね。ある日のこと、大きな包みが 皇帝の手元へ届きました。見ると包の上にはナイチンゲールと書いてあります。
またこの有名な鳥のことを書いた新しい本が来たようじゃなあ
と皇帝は言いました。けれどもそれは本ではありませんでした。箱の中に入っていたのは小さな置物です。見れば本当によくできていて、生きている本物にそっくりのナイチンゲールでした。その上体中にダイヤモンドやルビーやサファイアが散りばめてありました。この作り物の鳥はネジを巻けば本物の鳥が歌う歌の一つを歌いました。そして歌を歌いながら尾を上下に振り動かすので、その度に金や銀がピカピカ光りました。首の周りに小さなリボンが下がっていて、それには日本のナイチンゲールの皇帝は中国のナイチンゲールの皇帝に比べると見劣りがしますと書いてありました。これは素晴らしいとみんながみんな申しました。そしてこの作り物の鳥を持ってきた男は早速宮中ナイチンゲール持参人という名前をいただきました。
では庭の鳥を一緒に歌わせてみよう。そうすればきっと素晴らしい二重唱になるだろう。
こうして2羽の鳥が一緒に歌うことになりました。ところがさっぱりうまくいきません。本物のナイチンゲールは自分勝手に歌いますし、一方作り物の鳥はワルツしか歌わないのですから。
この鳥には何の罪もございませんと学長が申しました。ことに表紙も正しゅうございますし、私の流儀にもぴったり合っております。
そこで作り物の鳥が一人で歌うことになりました。作り物の鳥は本物のナイチンゲールと同じように見事に成功しました。いや、見たところではかえって本物よりもずっと美しく見えました。まるで腕輪かブローチのようにキラキラ輝いたからです。作り物の鳥は同じ一つの歌を33回も歌わされました。しかしそれでも疲れるということはありませんでした。人々はまた初めから聞きたいと申しましたが、皇帝は今度は生きているナイチンゲールにも何か歌わせようと言いました。ところがあの鳥はどこにいるのでしょう。姿が見えないではありませんか。いつの間にか開いている窓から飛び出して緑の森へ帰っていってしまったのです。けれどもそれには誰も気がつかなかったのです。
いやはや、なんたることじゃ
と皇帝は言いました。宮中の人たちは口々にナイチンゲールのことを悪く言って、なんという恩知らずの鳥だと言いました。だが私たちのところには一番いい鳥がいると人々は言いました。こうして作り物の鳥はまたまた歌わされることになりました。これでもう34回目です。歌う歌はいつも同じなのですが、まだ誰もその歌をすっかり覚えることができませんでした。そんなにも難しい歌だったのです。そんなわけで学長はこの鳥を褒めちぎりました。
確かにこの鳥は本物のナイチンゲールよりも優れています。例えば着ているものにしても、たくさんの美しいダイヤモンドにしても、そればかりか体の中にしても間違いなく優れています。と申しますのは、陛下および皆々様、本物のナイチンゲールの場合にはどんな歌が飛び出してまいりますやら、私どもには見当もつきません。ところが作り物の鳥の場合には何でもきちんと決まっております。しかもいつも決まった通りであって、それと違ったようになることは決してございません。私どもはそれを説明することができるのでございます。中を開きまして、人間がどのような工夫を凝らしたかを誰にでも見せることができるのでございます。例えばワルツはどんな風に入っているか、そして どんな風に動くか、そしてまたどの曲の後にどの曲が続いてくるかということなども明らかにすることができるのでございます。
私もそう思います、とみんなは口々に言いました。学長は次の日曜日にこの鳥を国民に見せてもよいというお許しをいただきました。では歌も聴かせてやるがよい、と皇帝は言いました。人々はその歌を聴くとまるでお茶に酔ったようにとても楽しくなりました。このお茶に酔うというのは全く中国式なのです。みんなはおーと言ってつまみ食いと呼んでいる人差し指を空に向けてうなずきました。けれども本物のナイチンゲールの歌うのを聞いたことのあるあの貧しい漁師たちだけはこう言いました。確かにいい声だし姿もよく似ている、だがなんとなく物足りないな、それがなんだかはわからないが。本物のナイチンゲールはとうとうこの国から追い出されてしまいました。作り物の鳥は皇帝の寝床のすぐそばに絹の布団をいただいてその上にいることになりました。あっちこっちから送られてきた金だの宝石だのがその周りに置かれました。作り物の鳥は皇帝の御寝室付き歌手という名前をいただき、位は左側第一位に上りました。皇帝は心臓のある左側の方が右側よりも優れていると思っていたからです。やっぱり皇帝でも心臓は左側にありますからね。学長は作り物の鳥について25冊も本を書きました。その本は大変学問的で大層長く、おまけにとんでもなく難しい中国の言葉で書いてありました。けれどもみんなはそれを読んでよくわかったと言いました。なぜってそう言わなければバカ者扱いされてお腹をぶたれてしまいますからね。こうして丸1年経ちました。今では皇帝も宮中の人たちもその他の中国人たちもみんなこの作り物の鳥の歌う歌ならどんな小さな節でもすっかり空で覚えてしまいました。それだからこそみんなはこの鳥を一番素晴らしいものに思いました。みんなは一緒に歌うこともできるようになりました。そして実際に一緒に歌いました。通りの子供たちまで
チッチッチックルッククルッククルック
と歌いました。皇帝も一緒になって歌いました。本当にまたとない楽しいことでした。ところがある晩のことです。作り物の鳥がいつものように上手に歌を歌い、皇帝が寝床の中に入ってそれを聞いていますと、急に鳥の体の中でプスッという音がしました。
はい、というわけで聞いていただきました劇本の朗読でした。はい、というわけでお時間早いんですがエンディングのお時間になりました。ハピラジではですね、最後に絶対大事なお約束事としてこれを言うということになってます。ハピラジではペットの里親になることを勝手に推奨しております。ペットショップに行く前にペットの里親になることをご検討くださいということで、はい、また来週、隔週なんで、隔週翌々週ですね、よろしくお願いいたします。